今日は公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部副代表越野実さんにお越しいただいております。越野さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。越野さんですね、2020年の8月にご出演いただいて、今回2回目のご出演ということになるんですね。ですのでおよそ3年前ということになるんですが、でその時は奥様がアルツハイマー型認知症で、介護度5ということで在宅介護を、ね、されておりましたよね。はい、その後はどうなんですかね。はい、その当時はどういう感じだったんでしょうかね。はい、お話いただけますか。
はい、2019年の4月から小規模多機能施設にお世話になってたんですけど、昨年の7月に特別養護老人ホームにお世話になることになりました。
あ、なるほど、そうかそうか。だからここにご出演いただいている時はそうやって、小規模多機能施設在宅でありながらそこを利用されてたってことなんですよね。
そうですね、はい。
で、昨年の7月に、特養にお入りになった。はあ、はあ、ずっとまあ在宅で頑張って来られてましたよね。あの時もね、お話伺った時にだったんですけれども、特別養護老人ホームにお入りになるにはいろいろとございましたんでしょうか。
そうですね、はい、特養に入所することは私にとって非常に厳しい決断だったんですけれども、はあ、入所を決断した理由は私自身の体力の限界を感じたことです。
はい、
2019年の8月に要介護5になりまして、はい、その時にケアマネージャーさんから勧められて3箇所の特養に申し込みました。
はい、
そしてその1年後ぐらいに申し込んだ施設から希望すれば入所できますよという話がありましたが、その時は断ってきました。
はい、
今回話があったのは3回目で入所を決断しました。
はあ、
妻は、車椅子なんですけれども、週に3日ぐらい在宅介護の時がありまして、車椅子からベッド、ベッドから車椅子に移乗する時にだんだん私の腰が辛くなったからです。
あ、はい、
現在はなんとか在宅介護が続けられていますが、この先次に声がかかると思われる1年後の私自身の体力に自信が持てなかったからです。
ね、そうか、やっぱり越野さんとしてはお家で見ていた、
そうですね、
いたかった。
それは皆さん一緒だと思います。在宅が続けられれば、
うんうん、
本人にとってもその方がいいと思いますし、うんうん、介護者にとってもその方がいいと思いますけども、
は
い、
ですけども体力的にな
かなか、はい、
ね、越野さんすいません、今おいくつでしたっけ。
79です。
そうか、そうですよね、来ますね腰に ね、
ね、そうですね、
ちょっとこう持つのはね、コツあるとは言うものの、
ある、
う
ん、あるとは言うもの、なかなか
そうはいかないね。わかります、わかります。そうか、でまあ特養にお入りになって奥様ですけども、これ考えますとこのコロナ真っ只中と言いますか、うん、という感じにはなってしまって、
そうですね、いや昨年の7月下旬に契約したんですが、
あ、もうちょっと落ち着いたかな。
はい、ちょっとちょうどコロナも落ち着いた頃だったんですよね、
うんうん、
でその頃は1週間に1回は面会できますよという話を聞いたんですが、
はいはい、
入所したのは7月29日なんですが、その頃からだんだん感染者が増えて第7波ですかね、か
去年ね。あ、はいはい、そうですね、
で8月になると急激に増えたんで、はい、結局面会ができなくなりました。
あ、そうなんですね。
荷物の運び込みも防護服を着せられて、
そうなんですか
一度部屋に入ってきりです。その後3ヶ月ぐらいは一度も面会ができませんでした。
そうなんですね。それはなかなかもう在宅で見たいと思ってらっしゃった越野さんにとってはものすごい辛いですよね。
そうですね、そう予想してなかったんで。
そうですよね、まあ、いつでも会えるよというのはおかしいですけど、行こうと思ったら行けるしみたいな
割にあの施設が近かったもんですから、
お家から、
はいはい、
あだったのに3ヶ月に一度もそれは辛いことでしたよね。わで それで どうされたんですか。
妻の状態は施設の看護師さんとか介護士さんに聞いたんですけれども、うん、それまで自宅とか小休暇機能でほぼ 100% の食事摂取だったんですけどね、
はい、
その後聞くと 60% ぐらい食べてないということで、体重も46キロあったのが41、2キロまで落ちまして、ちょっと心配でしたね。10月末からやっと1週間に1回15分だけあのパーティション越しなんですけども、
はい、
面会が可能になりました。
ちょっと緩やかになったんですね。
そうですね。で今年の4月からは週1回面会時間が15分か30分に伸びたんですが、
う
ん、
はいはい、
パーティション越しは変わりないんですよね。でその頃になると食事も約 90% 以上食べられるようになりまして、
素晴らしい、
うん、体重も46キロに回復して安心しました、
はい、よかったです ね、 そうですね。
面会して妻の表情も穏やかになって、
うん、
意味は理解できないんですが、
ああそうですか、
発声はするようになりました。
あへ、声は出されるようになったんです ね、
そうですね、
はいはい、
しかしあのパーティション越しなので、
うんうん、
妻が私のことを分かっているのかどうか怪しいですし、やっぱりスキンシップができないということは非常に残念ですね。
なるほどね。そうですね、あの直接こう触れない。
そうですね、
ね、ですね、
本人もね、それが一番大事じゃないかと思うんですけど ね、
はい、やっぱりスキンシップ大事ですし、まあ、食欲はね、あのあれですね、あの越野さん、ご主人のお顔も 見ることができたりやなんかすることで、ね、食欲も出てきて、ね、っていうことなのかもしれないですし、大事なことですよね、やっぱり。
そうですね、一番食べることが大事ですから、ね、
その食べる量を上げるためにも、もう面と向かって、
うん、
会えるということ。
そうですね、はい、
やっぱり声だけとか、うん、あるいはこうガラス越しですし、あのそれこそね、画面越し、
画面越しだとね、なかなか
ですね、
うん、
そうか。まあね、この5類になったことでもう少しまた柔らかくなるのかもしれませんけれども、やっぱりその高齢者施設というものを考えると厳しいものありますよね。ま
あ、施設側としてもね、皆さんの安全を守らなきゃいけないということがありますから。
そうですよね、
大変でしょうね。
ちょっとまだもう少し辛い思いをね、
そうですね、
されるかもしれませんけど、はい、もう元気になられてよかった、
まあ、今のところ安定しているので、
あ、よ、
まあ、よかったと思います、
ね、はい、よかったです。いや、もうあの前にね、お越しいただいた時の話なんですけどね、あの認知症介護の悩み引き出し52っていう5本、家族の会の5本紹介していただいたんですよね。で、あのいろんなことをこうそこに書いてあった私もふんふんと思って読ませていただいたんですが、今ねたくさん介護の5本出てますよね。で、まあ、認知症のご本人、当事者というんでしょうか、そういう方が出されてる本もね、たくさんありますよ ね、
ですね、
はいはい、でいろいろ見てますと、あの長谷川式スケールを開発者の長谷川和夫さんの、
はいはい、
あのほら漫画家のね、恵比寿さんね、
はは、はい、
恵比寿さんもね、私になりましたっていうのでねやってありますよね、本ね。じゃあ、あの方、それからあの下坂さん も、
ね、
もうこの番組もレギュラーみたいな感じですけど、
はいはい、そうですね、
若年性認知症の、ね、下坂敦さんもね、本出してらっしゃって、奥様と一緒に書かれたりもしてますけどね、最近多いですよね、そういうの。
そうですね、あの、まあ、京都は下坂さんがいろいろ活躍してまして、
うん、そうですね、
本を出されたり、講演も一緒に、はい、一生懸命やっていらっしゃるんですね、
はいはいはい、
でそういう話を私自身が聞きますと、うんうん、過去の自分がしてきたことで反省することがいろいろ思い出します。妻が妊娠になって割合早い時期に台所から妻を追い出してしまいました、
はい、
お湯を沸かそうとして電気ポットをガスレンジにかけてそこを壊してしまったり、それが3ヶ月ぐらい2回やりましたので、それで IH 調理器に変えました、
はい、
IH 調理器は 2,3 ヶ月経って操作はできるようになったんですが、その3ヶ月ぐらいにまた操作ができなくなりましたね。で、妻はやはり台所は自分の城であったということで、それを奪ってしまったということ。初めはなんとか一緒に料理をしようと思って野菜を切ってもらったりということを任せていましたが、やはり私の忍耐力の限界があって、
はい、
だんだん、それができなくなってですね、まあ、追い出してしまったわけですけども、妻はやってくれるなら楽になるわと嘘吹いていましたけれども、本音ではなかったと思うんですね。
あ、そっか、はい、
デイサービスが帰ってくると台所に向かっていましたし、
はい、
その妻を追い出して私が料理しています。今考えると認知症の人が新しい電気機器を操作するのを覚えるというのは非常に大変なことだったと思うんですよね、
はいはいはい、
それをなんとかクリアして料理しようと思ってた妻の気持ちを考えると非常に妻としては悲しい出来事だったと思います。
あ、はい、そうですね。ついね、危ないよとかね。
そうですね。
こっちとしてはね、怪我したりしてはいけないし、火を出しちゃいけないしとか。
そうです、そうです。
心配しますよね。
そっちの方を心配します。
しますよね。だから止めちゃうんですよね。
うん、まあね、介護者としては仕方ないんでしょうが、
ね、
最近認証の本人の方がいろいろ発信してまして、うん、例えば仙台の丹野智夫さんが書かれた、はい、認知症の私から見える社会という本では、うん、本人の失敗する権利を奪わないでということを言っていますね、
はい、
確かに介護をする人は本人に失敗させたくないという思いがあるんですけれども、本人から言うとやっぱり失敗することで学ぶこともあると思うんですよね、
うんうんうん、
その辺をまず介護者は知ってほしいと思いますね。
そうですね、
なかなか難しいと思いますけれども、
ね、うん、なかなかね、やっぱり自分自身も余裕があるときはいいんですけどね。
そうです、そうです。なかなか
忙しかったりね、ちょっと疲れしんどいときとかね、
時間の制限とかね。
そうです、時間かかるよとかね、思っちゃうとイラッときて、
そうですね、だからその時に少しでもこう本人はこう思ってるということを想像すれば、まあ、少しずつですが良くなるのではないかと思いますね。本人も安心しますし、それによって介護者も回り回って楽になるのではないかと思っています。
そうですね、そうですね、確かにそういうことを、うん、今聞いてくださってるね、介護されてる方もいらっしゃると思うんですけども、ふんふんと思うところたくさんあると思いますよね、うん、そうか、そこに気づかなかったですね。
そうですね、うん、やっぱりなかなか僕も本人の気持ちというのを想像できなかったですから。
うん、そうです、相手の、うん、はい、そうですね、気持ちまで余裕ないです、
余裕ないですね。
そうですね、
だから本人はどう思ってるかということを思うだけでもちょっと変わってくるんじゃないですかね。
なるほど、そうか、わかりました。いや、やっぱりそうか、そういうのはやっぱりそうやってご本とかお読みになったりしてお考えにね、
そうですね、
ですね、うん、だからちょっとそういうね、ご本を読みになったりするのもいいことですよね。
はいはいはい、
ですし、あと集いとかにも行かれたりとか。
あ、そうです ね、まあ集いではいろいろ自分の思いを話すだけでも、うん、まあなかなか解決策は提案できないんですけれども、
ええ、
話して気持ちが楽になったという方が結構いらっしゃいますね、
は
い、
そうですよね、うん、やっぱりこう家族の会の集いとかありましたらぜひぜひご参加いただけたらいいですよね、
はい、
もう副代表になられているということで。いやいやいや、
副代表って名前だけで、
お忙しいんじゃないんですか。
忙しいんですけど、人がやりたがらないことをやんなきゃいけないんで
それですよ、忙しいんです、大事なことは素晴らしい、いや、よ く皆さんお分かりになっていただいたかと思います。相手の気持ち考えましょう。はい、ということで今日は公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部副代表の越野実さんをお迎えしてお話を伺いました。越野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、介護ケセラセラのコーナーでした。